こうして顔が出来上がりますと、それにひげや髪の毛を植えて、関羽と張飛は眉まで植えまして、お母様のお得意の浮き出し人形が出来上がりますと、そのいかめしさと立派さは目も覚めるようで、ことにその中でも張飛の目はお父様に生き写しのように思われました。それを聞き伝え言い伝えして見に来る人がまたたくさんにありましたが、その中にはあのお金持ちの芝忠さんも見えまして、一生懸命に力んで感心をしながらこんなことを言われました。どうも奥さんのお手並みには今更ながら感心しました。失礼ですが、この前のアコヤのこと攻めの時よりもずんと名人におなりになったようです。つきましてはお忙しゅうもございましょうが、今一つこの通りのを作っていただいて、博多っ子の氏神の櫛田神社にあのアコヤのこと攻めと並べて奉納いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。実を申しますと、この前のアコヤのお人形をうちに置いておきますと、そのためのお客がうるさくてたまりませんので、娘の名前で櫛田神社に奉納したのですが、その当時はあれを見に来る人のためにお宮の賽銭が違ったと申すくらいで、いやいや決してお世辞を言うのではございません。さすがに博多は諸芸の都だけあるとみんな感心をしておりましたので、そこへちょうど私が櫛田様へお願を立てて運動に取り掛かりました株式の取引所がこの頃岩島町の私の辞書に来ることになりましたので、そのお願ほどきのために奥様の教えをあげましたならば、神様もきっとお喜びになることと思って伺いました次第です。良い錦絵がご入り用ならいかほどでも取り寄せて差し上げます。この頃は汽車というものがありますから、東京へ電報を打てば10日足らずで着きますから、というようなお話でした。その時のお母様のお喜びになったご様子は今でも目に残っております。手をもみ合わせて顔を真っ赤にして、さも心配に目を潤ませて、お父様のお返事を待っておいでになる物腰がまるで赤ん坊のようにいじらしく見えました。お父様はすぐにお許しになりました。しかも大乗り気のご様子で、奥お母様のことですが、奥はわしの顔を手本にしてこの三国志の人形を作ったのでなと、その時の模様を大自慢でお話になりましたので、お母様は恥ずかしがって真っ赤になったままお台所の方へ逃げておいでになりました。私もすぐに後から追いかけてまいりましたが、不思議なことにお母様はいつの間にか青い顔におなりになって、台所の上がり口に腰をかけてしくしく泣いておいでになりましたので、私もびっくりしました。そしてどうなすったのかと思っておそばへ行ってお顔を覗き込みますと、お母様はもう大きくなっている私の体を赤ん坊のように抱き寄せて、私の鼻のお化粧を花紙でお直しになりながら、私は錦絵さえいただけばお金なんかいらんのに、お父様はいつまでも欲の深いことばかりおっしゃってと、さも悔しそうに唇を噛んでほろほろと涙をお流しになりました。その時にお座敷の方からお父様と芝忠さんの大きな笑い声が聞こえてきましたので、 私も急に悲しくなりまして、お母様と抱き合って泣いたことを覚えております。
Thank you.